次は、天満記者、山形彩子さんです。
今回スタジオにお招きしておりますのは、記者の、山形、彩子さんって呼ぶんですね、この漢字
あ、
で。
そうなんで
一
す。
章、二章、第一章、第二章の章っていう字に、子供の子で、彩子さんですね。よろしくお願いしま
お
す。
願いします。
はい、今回ご紹介した、記者の中では唯一の東京の方っていうことで、あとは皆さん3名の方はみんな大阪の方だったんですけど、東京の方です。今日はわざわざ竹橋からお越しいただきありがとうございます。
とんでもないです。
はい、ということで早速、山形さん、実はまだ天神毎日来てようやく3ヶ月ということで、まだこの一般に聞かれているその視覚障害者の方々、山形さんどんな人なんだろう、最近天満で見るようになったけどよく知らないなっていうので、早速自己紹介からお願いしようと思うんですけど、お願いできますか？
あ、はい、よろしくお願いします。この、4月に天神毎日の東京駐在で働いてます、山形彩子と申します。直近は兵庫県の姫路市にあります姫路支局というところで記者をしていました。まあ、日新聞も含めまして、記者はなんやかんやでもう20年ぐらいになります。年齢が分かっちゃいますね。女性に年齢は聞かないでください。
はい。ということで、
こんな感じでいいん
は
です
い、大
か？
丈夫ですよ。年齢はじゃあ伏せたままでこの収録は進行していきたいと思います。はい。ということで、この今年の4月に、天神毎日に関わるようになって、それまでは毎日新聞の記者としてご活躍されていたということで、じゃあ、毎日新聞社からその天神毎日にその移動になるって話が来たときに、どう思いましたか？
いや、取材これまでしてきた中で、視覚障害者の方の取材、本当に数えるほどしかしたことがないんですよ。で、天神毎日、天神新聞、視覚障害者の人、私何を取材したらいいんだろうと、まあ正直最初、こう、びっくりというか戸惑いもありました。で、ちょうど、姫路におりました時に、ある視覚障害者の団体の方がいらっしゃったんで、いや、東京に行って、この天神毎日の記者になるんですよって、どうしたらいいんでしょうね、みたいなお話をしたときに、いや、私でもどう接していいかわかりませんって率直にまず申し上げたんですよね。で、いや、そんなまあ、気負う必要もないし、わかんないことはわかんないって聞けばいいし、まあなんか失礼なこと言ってしまったらごめんなさいって謝ればいいんじゃないと、まあある意味普通の答えが返ってきて、ああ、そんなんでいいのか、と、まず思いました。
はい。で、まあ確かに私もこの職場に来るまでは、今日本盲人会リーグで働かせていただいてて、この職場に来るまでは確かにそう接する機会が意識しないとやっぱりないと思うんですね。で、3ヶ月、実際いろいろ現場で駆け回ってみて、そのいろんな視覚障害者に会ってきましたよね。まあ3ヶ月の間でも。これまで持ってたイメージと、変わった部分ってありますか？自分の中で視覚障害者という。
それと、まず、視覚障害者の方、本当にお恥ずかしいんですけれども、多くの方が私、全盲の方だと思ってたんですよ。
なるほど。
ところが、実際、もう、それ取材しててもわかりましたし、お話を聞いてて、実はロービジョンの方、弱視の方がとても多い。それと、あと、白杖も、白杖使ってない方も結構いらっしゃるっていうことにもびっくりして、あ、本当に何も知らないし、知らないんだなっていうのがまずスタートでした。
でもそれゆえに、いろんな、まだこの妨害という言い方をしていいのかどうかわかんないですけど、まだそういうふうな意味で新鮮な目で、まだこの私たちの仕事を見ていただけるということで、今いろいろ取材でも一日一日が発見の毎日だと思います。そんな中でじゃあ、早速ですが、新米展示毎日記者の一日ということで、スケジュールみたいなものをちょっとお伺いできればと思います。参考程度でいいので、例えば、朝何時ぐらいに出勤とかって決まってますかね、時間。
いや、基本は、だいたいまあ、9時半から10時ぐらいの間に、まあ、取材がない日は会社に来て、まあ、新聞チェックをして、取材があればそのまま取材に出たりするん、し、してます。
はい。で、今回のこの展示毎日というのは週刊の展示新聞
は
で
い。
すよね。そうすると、印刷発送で最低どれくらいの時間が取られますか？それまでに記事を間に合わせなきゃいけないっていう感じになるんですよね。
そうですね。なんで、これまでは、毎日新聞自体は、日々、朝刊夕刊出てるんで、ニュースの締め切り自体は、 それこそ、夕刊なら夕刊に間に合う時間、朝刊なら朝刊に間に合う時間っていうので、一日一日が締め切りっていうふうに仕事をしていました。で、今、まあ、ご存知のように、天寿毎日は一週間、週間ですので、一週間単位で仕事をしています。で、締め切りが一週間。だから、その毎日の締め切りに比べれば、絶対一週間の締め切りで、締め切りが長くなってるはずなんですけど、なんか、忙しい、確かに忙しいですね。なんでしょう。
で、例えばじゃあ午前中に取材とか行って、帰ってきて、その1ページぐらいだとどれぐらいの期間で書き上げたりするんでしょうかね。
1ページ。1ページだと、テキストで打てば本当に早ければ別に30分もかかんないで書けることもあるはずなんですけれども、私は今だから、こう、テキストから点字に変えて点字ので収めるというのに、本当に時間がかかってます。で、点字はご存知の通り、分かち書きっていうんですか？
はい。
あれがやっぱり、その、送りとかで、どうしても、その、余分に出てしまったりすることがあるんで、その、削るとか、言葉をちょっと言い換えるとか、するのになんか、時間かかってますね。
あ、そうですか。まあ、まだ3ヶ月ということなので、で、そんな感じで、四苦八苦しながら、記事を仕上げているんですが、この3ヶ月を振り返ってみてということでお話を伺っていこうと思うのですが、この取材ではすごく読者との距離が近いことというのは、山形さんが以前、お話したいことに、事前にお伺いしていたんですけど、そこら辺はやっぱり感じますか？
あ、それはすごく感じます。点字毎日も、毎日新聞も、記事の後ろに署名を入れさせていただいてるんで、まあ、よく、誰が書いたかっていうのはわかるんですけれども、今取材で、初めてお会いする方とかでも、まあ、点字毎日読んでくださってて、からだと思うんですけれども、あ、山形さんあんな記事を書いてたよねみたいなことが返ってくるんですよね。それは本当に取材先の人に記事書いてたねなんていうことはあるんですけれども、読者の人とかにその場でたまたま出会った方に言われるのはやっぱり天前の読者の方でそういう声をいっぱいかけてもらうんで、あ、読んでもらってるんだなっていうので、こう、あ、こう嬉しい反面をしっかりしなければいけないなとも思ってます。
なるほど。ということで、じゃあ、今、そういうふうな、その修行中の、
あ、もう本当修行中です。おっしゃる通り
の、山形さんですが、はい、読者からいろいろ意見とか、どんどんじゃあ、教えてくださいという感じですかね。
そうですね。なんで、もちろん視覚障害者の方のことも十分に知ってないと思いますし、この、視覚障害者の方を取り巻く世界のこともまだまだ十分知り得てないなと思うんで、まあ一つ一つ本当に取材をしながら、勉強しながら、記事に活かしていきたいなといつも思っております。で、でも一方でなんか、こう、視覚障害者の人はこうみたいな思い込みとか、はしないように、その場その場でお会いした人は、視覚障害を持って、視覚障害の人でいる、あるけれども、でもそれはまあ一つの取っかかり口っていうんですかね。であって、その人の人となりをこう、取材していきたいですし、そういうのを伝えていくような、記事が書けていけたらいいなとは思ってます。
はい。まあ、最終的には、障害があろうがなかろうが、最終的には人と人のつながりという感じになりますもんね。
はい。
ということで、当事者の皆様、この山形さんが、もしもあなたのもとに取材に来ることがありましたら、そんなことを天前の記者だら知ってて当たり前だろうって冷たく言うことなく、
すいません。
ね、ぜひ、温かく見守っていただいて、座せていっていただければな、という感じがしております。私はなんでこんな上から言ってるのかっていうの
は、ありがとうございます。本当に皆さんよろしくお願いします。
はい。ということで、じゃあ、そんな中で3ヶ月早々にして一つの大きな節目が訪れました。創刊95年のシンポジウム開かれましたね、
はい、
で短い期間だったにもかかわらず定員をはるかにオーバーして200名もの方が参加されたということで会場取材されてましたけど、はい、驚かれたんじゃないですか。
いや本当にそれは準備をしている時にも今日本当どれだけの方がいらっしゃるんだろうねっていうのは準備をしながらすごく感じました。で、思ってた以上に、あ、こういう、展示毎日、まあ、 視覚障害の方を取り巻くですとか、こう、障害というようなテーマで、どれだけの方がこう、興味を持ってくださってくるのか、本当に、主催してる人たちも手探りでしたし、その会場にいた私も本当に、あ、こんなにたくさんの方が来てくださるんだな、っていうのは本当に、なんとも言い難い気持ちになりました。
はい。で、そのプログラムの中で、山形さんがなんか印象に残っているプログラムって何かありますかね？例えば、大きな柱として2つ挙げるとしたら、
はい、
ディスカッションともに、これ2020でしたよね。
はい、
確か取材記者報告会というのと、
はい、
あと、桂福天さんの特別講演の内ない話っていうのがありましたね。ここら辺を2台の柱と考えたときに、
はい、
なんか、印象に残っていることってありますか？
あ、もう福天さんの落語はもう本当に面白くて、取材、私ももちろん一取材者として聞いてたんですけど、でも途中で取材よりは、この話はすごい面白いなっていう、その取材をしながら楽しんでしまいまして、よくあるんですけどね。ただでも、その、桂さんがなぜこの、落ちない話、の落語を作られたのかっていうようなお話を、当時取材した花岡記者が少し説明してくれたりしたのを聞いてたんで、あ、そういう思いでこう作られたんだなっていうのが本当によく分かったんで、楽しみながらも笑いながらも、でもちょっとなんかできることを、何ができるかやっぱみんなで考えていけたらいいのかななんていうことを、笑いながらちょっとしんみりしながら思いました。
確かに事前の説明で、最初私もなんだ、亡くなった友人を、落語にしちゃっていいのかなっていうのはあって、うん、やっぱりそれは福田さんの中でも、葛藤があって、で、それでもやっぱり友人が自分の落語のファンだった、背中を押してくれたっていうのがあったっていう話を聞いてしまうと、うん、話が一つの、なんだろうな、福田さんの愛みたいに感じられてすごい良かったですよね。で、じゃあもう一つの方、ディスカッションの方で、取材記者の報告会の方では、
はい、
この山形さん実際に、駅とホーム関係の取材っていうのはちょっと私もチェックしなくて申し訳ないです。されました。
具体的には、駅そのものの取材はちょっとしてないですね。ただ、昔、私、東京支局っていうところに、おった時代があるんですけれども、その時には展示ブロックの、誘導のことで、昔取材をさせていただいたりしたことがあったんで、あ、今はこんな状況なんだなっていうのを、もちろん記事では読んでいましたし、その現場の記者の話ですとか、あと、まあ、さっきも、自分の転落してしまった時のこう話をしてたりしてたと思うんですけれども、そういうのをやっぱりこう、改めて聞きながら、こう、読者の皆さん、来場した皆さんと一緒にやっぱり考えられるっていうのは、いい機会だったんじゃないのかなと思っております。
はい。で、この3ヶ月を通してみて、今川さんが街を歩いていると、普通に展示がつけられていたりとか、それから展示ブロックが敷かれたりとかしてますよね。
はい、
そういうところで、身近でやっぱりそういうところ意識するようになったところってありますか？
展示ブロック自体をこう改めて見てて思うのは、やっぱ結構見える人たちが展示ブロックの前で止まって立ち話をしているとか、
はい、
駅の改札で待ってるとか、あれ？展示ブロックの意味が分かってるのかなと思うことが、最近結構何度かありました。だそういう驚きというんですかね。だから知ってるようで、自分が知らないこともさることながら、そもそも展示ブロックって何とか、白杖はじゃあ全く見えない人だけでもなくて弱視の方も持ってるんだよとか、そういうことをもうちょっとどうしたら知ってもらえるのかっていうのはやっぱりこう、そこからかっていう、今更そこなのっていうのもあるんですけど、それはなんか改めて感じました。
はい。でも、それは本当に3ヶ月の中で大きな意識の変化だと僕は思うんですけど、うん、そんな風に、いろいろお話を伺ってきましたが、そんな、まだ駆け出しとはいえ、その3ヶ月でそれだけの成長を遂げた、山形さんから、この番組を聞いているリスナーの方に、ぜひ、メッセージを最後にいただきたいと思うんですけど、お願いできますか？
はい。展示毎日の記者としては駆け出しでありますんで、皆さんの、お近くにお邪魔した際には、ぜひ、お声掛けいただいて、 いろいろお話を伺えたらなと思います。ただ、視覚障害者の方を取り巻く世界についての、ことについてはまだまだ駆け出しですけれども、これまで取材してきた中と、その視覚障害者の方を取り巻く環境とかが、例えば、この感じは、これまで取材したことのある、例えば、在日外国人の方の問題と通じるなとか、じゃあ共生社会って何だろうなとか、こう、通じる部分から何かまた感じることも、伝えることもできるんではないかなと思っておりますんで、まあ、いろいろ取材していきたいと思いますんで、皆さんよろしくご指導ください。
はい、これまでの毎日新聞記者としての、ご活躍もありますし、外部に情報発信したいという、思いは誰よりも多分強く胸に抱いているでしょうから、今後、展示毎日、徐々に成長していく山形さんを皆様温かく見守っていただければと思います。
よろしくお願いします。
はい。今回は、スタジオに、展示毎日記者、山形彩子さんをお招きして、いろいろお話を伺いました。山形さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上で、はい、こちら展示毎日部です、を終わります。2ヶ月にわたりお付き合いいただき、ありがとうございました。